こんにちは、堀川です。
こんにちは、松崎です。
こんにちは、ロボコです。
こんにちは、中村屋です。
中村屋はい、増えたよ。
増えたね、は
い。レギュラーゲストですよ、いきなりの。
レギュラーゲストって意味がわからんね、
言葉的に。ゲストの、まあ、いや、そんなことは。でね、今日はね、もっとややこしいことになってるんだよ。
そうね、
ゲストがもう一人いるんだよ。
うち、いつの間にこんな大所帯になったんですか？
そうですね、今日、えらく部屋の中が狭い。ただでさえ狭い収録スタジオが。紹介しますね。
はい。
はい、岩佐って言います。よろしくお願いします。
岩佐さんです。はい、
この方はどういう、つながりで？
え、松崎くんの友達とかそ
れ？じゃ
あ
違う？
え？
え？え？俺も今日初対面やで。
あれ？友達じゃないの？え、いや、はじめまして。
わかった。中村屋のお母さん。
お前2回目からごっつ入ってくるの。
こんな綺麗なお母さん、参った。
参った。
お母さんって。
まあいいや、あのね、実はね。うん、誰とも関係ない人なんです。誰とも関係ない大人が、うちの番組に来ちゃったんですよ。
何こう、クレーム？
いや、違います。今日の目的は、ちょっとお話しいただいていいですかね。
はい。トンボちゃんっていうグループが昔いまして、はい、そのグループの一人の、ヨンボっていう人のライブの告知に来ました。うんうん、皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こういうのが本当のゲストっていうゲストです、ね。ありがとうございます。
正統派ゲスト。
あれうちなんでそんな真っ当なことやってんの？
すごい。
うちそんな番組ちゃうよ。
というわけでね、今日はね、うん、真面目にやります。
はい。
はい。じゃあ始めますよ。三人よ、あれ？今度。あ、出た。ごめん。なんで飛んだよ。はい。三人よれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、記憶にございません。はい、というわけでゲストの岩佐さんでーす。
はい、よろしく
お願いします。
と、トンボちゃん、
はい、
トンボちゃんさん、
はい、
トンボちゃん、
トンボちゃんです。
ちゃんこみで、
はい、そうです。はい、
全部ひらがなですか？
そうです、トンボちゃん、ひらが
なで。すみません、僕ね、全く知らないですね。
あ、知らないと思います。
僕も知らないです。
知ってる人。
え、トンボちゃんってグループ？
はい、そうです。
うんうん、
伊藤豊信さんっていう方と、うん、はい、市川義光さんっていう方が、うん、はい、ニックネームで豊、四ぼ、それで両方合わせてトンボ、はい、トンボちゃんっていう、
トンボ、トンボ、トンボ、
はい、グループです、はい。皆さんが生まれる前に、歌われて、活動されてたんで、ご存知ないと思います。
それはさすがにわからんね。
ということは、すごい、あれですね、活動歴が長いんですね。
あ、でもね、活動自体は8年ぐらいで終わって、はい、もうそれからずっと30年間ぐらいは歌ってなかったんです。
もう解散されてる。
そうなんです、うん、はい。
でまた最近再開して、
再結成
あではなくて、残念なんですけど、はいはい、別々に活動してるって感じですね。
あ、じゃあソロになられて、今回はどちらのご紹介で？
ね、市川義光さん、ヨンボの方、
ヨンボさん、
はい、ライブの紹介できました、
うんうんうん、市川さんの方がいいんですかね？ヨンボさんでも構わない？
あ、そうです、ヨンボさん、
ヨンボさんでいいですか？
はい、私ヨンボって呼んでますから。
あ、はい、近いな、
はい、あ、みんなファンはヨンボって呼んでます。
あ、そうですか。
そのヨンボさんとの、どうしましょうか、出会いのお話なんか聞いてもいいですか？
あ、はい、
この際岩佐さんのお話を、
あ、ありがとうございます、
聞いていこうかなと、
はい、聞いてくれます？はい、私の青春時代、
は
い、ありがとうございます。高校に入ってすぐ、うん、ラジオの深夜放送を聞いてまして、
うんうん、
遠い悲しみっていう曲があったんですけど、
うんうん、
それがトンボちゃんの曲っていうのを知りまして、うんうん、それからずっとファンになりました、
うんうん、はい、トンボちゃんの遠い悲しみ、でもこの曲を聞いてこれだと。
そう、すごく綺麗な美声だったんですよ。わ、この人素敵な声だな。それから、
あ、この曲ですか？
そうそう、この曲です。はい。
松崎先生、今日は仕事が早いですね。
まあ、あらかじめ用意して言われたからね。
ネタバラシするんだ。有能なスタッフの紹介みたいな感じで嬉しかったのに、ちょっと。
そんな俺無能やし。
あ、そうやね。フォークソングになるんですかね、ジャンルとしては
。はい。あ、いいですね、こういうアコーディオンギターの。
アコースティック。
ね、アコーディオンギター間違うな。
はい、アコーディオンやな。
ロボコがまったりしとる。
いや、でもね、こういう感じの曲ちょ はすごい好きですよ。あの、何でも聞くんで、あの、やっぱりその年代のせいで聞けなかった曲みたいなのを、こうやってあの、人からおすすめみたいなんで教えてもらって、
嬉しいです、それは。
聞ける機会ってなかなかね、ないじゃないですか。
私がファンになった、ほんとこの曲が。
高校生でこれを聞いて、これだと。
そうです。
時代的にはフォーク全盛なん
じゃん。あ、そっか。あ、そうだわな。え、誰だフォークって、南こうせつとかってそうなのか。
ああ。
違うのか。
あ、そうですね。
さだまさ
し。ザ、知らないぞ。
チューリップとか。
あ、でも、ああいう曲とかもやっぱり今聴いてもいい曲っていっぱいありますからね。これも今聴いても全然いい曲、普通にいい曲。
これも、
そう、どうしよう。なんていうのも、なんていうのかわかんない。
あれは、いつもみたいにこう、なんだこれみたいないじり方ができない。
言うたかってと思ってたら、
しかも曲がりなりもファンの前やしな。
今回ちょっとあれやな。いや、岩佐さんにじゃあね、もうね、いろいろ質問ぶつけていこうよ。
お願いします。
むしろ岩佐さんがこの熱を純粋に番組にぶつけてもらえばそれでいいんだけど、今回は、
はい、
ぶつけてもらえますか。
え、どのように。
例えばこのトンボの何かエピソードなんかってありますか。はい、
ああ、高校の時にこの歌に出会って、それからずっとライブには行ったことなかったんです。でも短大に入って、まあ、あの関西とか九州方面の方にコンサートによく出かけまして、その時にあの私丸亀にいましたが、あの丸亀にも来てくださいっていうことでね、あのお呼びしたことが2回ありまして、
結構精力的に、
はい、
すっごいアクティブですね。
そうなんです。
びっくりした。
はい、そういうことがありました。
まさか呼び寄せるって、
はい、
一ファンが呼び寄せるってすごいと思う。
丸亀市民会館で2年間
女子大生の一言で来ちゃう。
動く方も動く方やけどな。
意外とスケベーな感じ。
また女子大生のおっさんそう言うやねみたいな。
当時トンボさんは何歳ぐらいの頃なんですか。
うん、彼らはデビューしたんですけど、18、
めちゃめちゃ若い、
ね、高校出てもすぐデビューで、
当時ってそういうもんやったんですか、音楽業界っていうのは。
フォーク音楽祭なんかに出て、優勝とか準優勝したら、まあ、デビューみたいな道があったみたいですね。
あ、じゃあ結構高校生から始めるっていうのは、そんなに珍しい話でもなく。
そうなんです。この2人はあの秋田の能代高校っていうことで出会ったんです、同級生でね。でその同級生にはチューリップの宮城さんとか、それから一つ先輩にオフコースの、ごめんなさい、とか、すごくあの有名なあの人たちが出てるっていう格好なんです。
すごい、すごい実力もともに。
そうですね。
すごい、あれなんですか、ここでこうやってライブの告知としてゲストに来たってことは、やっぱりそれなりにお二人と今まで交流とかがあったりするんですか。
そうなんです、よく聞いてくれましたね。あの私もね、自分がもう結婚して子育てしてて、もうずっとトンボちゃんから離れてたんですよ。あの解散コンサートっていうのが結婚前にありまして、もうそれで、あ、トンボちゃん終わったなっていう感じで、一区切り空いてたんですけど、ある時、ちょっと NSP っていうフォークグループがありまして、そのグループの CD を買いましてね、でその時にちょっとこう、あの、ボーカルの方が亡くなってて、天野さんが亡くなったっていうのを知ったので、それで、あの、パソコンの方を開けまして、ずーっとこう、辿っていったら、その4本のブログに辿り着いたんです。
すごい運命みたいな感じなん
です。
めっちゃ遠回りですね。
やっと辿り着いて、気がついたらもう私が気がつく1年半ぐらい前から、4本が一人で、バンドと一緒にね、コンサートをしてたっていうのを知って、それから東京の方に、あの、4本のコンサートに行くようになりました。
ってことは解散から大体
もう30年越してです。
ああ、すごい、すごい。それ30年解散してて、1年半で見つけたのもすごいですね。
すごいですね。
そうなんです、ね。はい。今ね、まだこう、時々、あの、4本のブログ見つけたとか、悪かった、ライブしててくれるんだとかね、そういうので、みんな気づいて、嬉しい嬉しいっていう声がね、あの、ブログに書き込まれてるのを見つけるんですけどね。私はまあ、ちょっと早めに見つけて、ラッキーだったな。
そんな、みんなより早く
そうです。はい。
じゃあ、今現時点でまだ気づいてない方も。
多分ね、多分ね、私の年代だったら、そんなにパソコンを、うん、まあ、使うっていうことがあんまりないの で、ね、気づかない方もたくさん多分まだまだいると思います。
それこそもう解散してるって思ってますからね、今更改めて調べたりもしませんし、はい、うん、ね、うん、それはすごいもったいないですよね。は
い、もったいないですね。
もうぜひ、じゃあそういう人たちに届けたいのに、インターネットでしか声が届かない番組という、なんとも不毛な場所に来てしまった。
なんか人気のある番組と聞きましたので、ぜひこの際皆さんに知ってもらいたいな
と。そうですね、全世界で聞かれていますよ。
え、マジで？
でも、今のさっきの曲とか聞かせていただいて、やっぱり若い人でもこういうの好きな人って絶対いる層があるんですよね、
いますね。
だからそういう人たちがインターネットを通してそういうのに興味を持って、
ね、
で、ブログがあるっていうのも今分かったことですから、はい、きっと、
うんうん。あ、そうですね、リンクとか貼らせていただきましょうか、一応。
あ、ありがとうございます。うん、
サイトの方でじゃあ貼っとくので、
はい。番組全体で。
そうだ、もう何だったら一曲かけちゃう？
あ、嬉しい
ね。
もういいよ、かけちゃおう。
ありがとう。
なんか岩田さん曲の方指定していただいたら。
じゃあ、トンボちゃんの代表曲の、はい。一足遅れの春っていうのがあるんです。
そうですね。
この曲ぜひ聴いてもらいたいです、
うん。何かエピソードありますか、その曲って。
あ、この曲はもう、ヨンボが毎回一足一足って言って歌ってくれる曲なんです。うんうん、はい。みんなも、ファンのみんなも、これ歌ってっていう感じの、
うんうん、あ、もうお決まりみたいな。
はい、そうです。
きっと多分これ聴いてる昔からのファンは来たって思ってる。
そうですね。この曲をね、なくして、トンボちゃんは語れない。
わかりました。じゃあ紹介します。はい、トンボちゃんで、一足遅れの春。
忘れた暦が寒そうに震え柱に張り付いている。冬の間君からの手紙がなぜか来ないままで季節は巡るよ。去年までの二人は今頃同じこたつを囲んで話したものさ。2年経ったら二人で暮らそうなんてそんなことを夜明けになるまで一足遅れの春の匂いがいつかこの街にも届いたけれど君との
まりでお約束で、もう、ファンの人が、あれですか、もうこの曲知らんかったらモグリやな、みたいな。
そうですね。
ですよね。代表曲ってことは、はい、それは、もうトンボちゃ、トンボ、トンボさんって言いそうになるけど、トンボちゃんが、代表作ですって言ってるのか、もうファンの人たちがもうこの曲こそ、トンボちゃんってなってるのがどっちなんですかね。
それは両方ですね。一番売れた曲だし。
はい。それこそ、今回こうやってライブの宣伝としてゲストに来ていただいてるんですけど、これってやっぱり、ファンが、言ったら、ファンとして個人的にっていう感じじゃないですよね、やっぱり。なんか、ライブとしての関係者として。
あ、そうです。それはもちろん、そうでもさせてもらいました。
ってなると、やっぱりその、ファンの方が関係者っていうことは、もうよっぽどその本人さんたちと、だからトンボちゃんとファンとのつながりが強い、
ね。そうですね。はい。だから全国あちこちで、ファンが主催して、もうぜひこっち地元に来てくださいっていう感じで、あちこちでしているところが多いです。
すごい。やっぱりその各地のファン同士のつながりもあったりするんですか？
あ、それはあります。もういろんなとこに行って、もう北海道なんか、全都を、
そうです
ずっとみんなで、
う
ん、はい、なんか、
北海道ツアーみたいな。
そうです。なんかバスで、ではないですけど、はいはい、車を何台も乗り合わせて、
みんなで、コンサートを
追っかけていくとか聞きましたけど、
キャラバンができてるわけですね。
そうですね。
ちゃんと北海道支部みたいな。
すごいですよ。
ここは四国支部になるんですか？
そうですね。
あ、じゃあ四国支部は岩田さんがもう、
そうですね。四国はファンの方が最初から少なかったんですけど、私、徳島で、主催させてもらってるんですけど、香川は、もう一人、ひやさんという方が、主催をするようになって、2カ所、今回、四国ライブをします。
これっていうのは、ライブのツアーみたいになってるんですか？それとももう、定期的にどこかでポッとライブが行われる。
そうですね。去年は満天の星の下ツアーっていうので、はいはい、北海道からずーっと回ってて、最終、四国徳島ライブが最終回だったんですけど、はい。今回は、
徳島ライブが最後やったということは、まさに岩佐さんのところで、岩佐さんが引っ張ってそこまで持ってきたってことですか、むしろ。
はい、そうです。
すごい。
すごい、もう、光栄でしたね。はい。
岩佐さん、結構仲がええんですかね、純粋に、その、
四本ですか、うん、そうですね。四本今は、広島にいまして、うん、で、はいはい、添乗員してるんです。
ん？添乗員？
添乗員してるんですよ。二足のわらじみたいな感じなんですけど。
あれ？なんか急にこう、あれやね、俺たちに
乱落ちてきた。乱落ちて
きた。距離できたね。
それでね、まあ、広島を、主体に、ライブを、こう、いろんなとこにしてるっていうことで、私もよく、広島とか、近くであるときには、行くんですけど、その時に、まあ、直にお話ししたりして、それから、よく松山にね、添乗員で来られてるんですよ、今。で、その時にはよく行って、打ち合わせみたいな感じで。
すごい。はい。ってことはもう、ヨンボさん自体、音楽活動を主体でっていうよりかは、もう本当ファンとのつながりもすごく大事にしてくれてるってことですよね。
そうです
ね。二足のわらじって結構簡単にできることじゃないですよね。
結構きついですよね。
トンボちゃんをやってる頃にはね、もうちょっと遠いスターって感じでしたけど、はい、今は本本当にお友達っていう感じで。
身近な感じ。
おこがましいことですけどね。そういう感じで。
お友達でいいと思
ってます。でもファンなんです。はい。
あ、でもなんかすごい不思議な付き合い方やな。ファンで
友達？
そう。
いやでもここまで近しくしてくれるってすごいですよね。
本当気さくなね、人で。
だから多分本当にそういう音楽活動とか、はい、あとそのファンも込みで、そういうのが全部大好きって思ってくれてるんですよ。大事にしてくれてないと。ね、この、
そうですね。
何十年もね、解散してからツアーとかなかなかできないですもん。
でも、ヨンボ自体は解散してから、もう自分は歌手だったということも、はい、もう誰には言わなくて、自分で会社を作ってたんですよ。
はい、
でもその会社が、まあ、ダメになって、
はい、で、そういう話はしてもいいんですかね。
もうダメですかね、これ。あ、これダメです。
え、大丈夫ですか？
まあもうファンが知ってることならもうそれはそれで。
本人が喋りまくってますので、大丈夫だと思うんですけど。はい。で、まあ サイトにね、あの、うん、ファンの立ち上げたサイトに、はい、あの、もう一回、トンボちゃん歌ってほしい、歌ってほしいっていう声がいっぱい集まってて、はい、それをね、知った、あの、昔の一緒にやってたバンドの人が、もう一回歌おうよっていうことで、それで5年ぐらい前から、ヨンボもまた歌おうかなっていうことで歌い出したんです。
なるほど。
もう本当に、もう思いが繋がってみたいなね、ちょっと綺麗な。
それを、あの、知ったね、ファンがどんどんどんどん増えていって、うん、こう広がってるっていう感じで。
なるほど。
はい。
すごい。もうファンの方の、その力もすごいですよね。うん、やっぱり青春時代も思い出すから余計ですよね。
そうなん
ですよ。
みんななんか自分がその頃に戻ってるんですね。だからもう楽しいっていう感じで、応援してるって感じですね。うん、
バイタリティがすごいですね。
はい、関わってる人間全体的にバイタリティすごいよな。
本人が多分一番すごいんだ
よ、これ。今回もだってあれだよ。岩佐さん、わざわざ徳島からここまで出てきてくれてるんだから。
そうですよね。
そうなんです
。すごい。
気をつけてくださいね、ほんまに。
いろはな峠を越えて。
はい、あ、怖いからね。
ちょっとね、でももう、ヨンボのために頑張ります。
もうこんな小さな番組のために。
ちょっと一人でもね、ヨンボが活動してるっていうことを気づいてもらいたいなって思うのが、うん、ね、
は
い、
意外とね、ネットラジオを聞いてる方ね、あの、まあ、年配って言うとあれなんですけど、ね、40、50代っていう方はね、結構僕的にはおると思うんです、はい、僕が聞いてる番組的にも多いので、
はい、
だから多分ね、意外に、そうなんやっていう反応がこれもしかしたら聞いてる人たちの中であるんじゃないかなっていう。
嬉しいですね、うん、そういう反応があったら。
個人的にはもう今聞いてるその新しい年代というか、まあ、知らない年代の人たちが今回のこの曲何曲流してましたけど、はい、あれで興味持ってくれたら、こうやって、あの、例えばツタヤとかでレンタルとか、CD 販売ってまだされてるんですか？
してます。ベストとかありますので、
はいはいはい、ちょっと興味がすごく出たんで、ちょっと借りに行ってみようかなと。
ロボコいいな、いいな。
はい、多分父親がもしかしたらレコードとかを持ってるかもしれない。知ってそうっていう。
ああ、そうやな。ロボコのお父さん知ってそう。
うん、なんかこういう曲とか、うん、音楽とかすごい好きな
んで。結構もともと有名やったんですかね。
そうですね。はい。割と有名だったと思うんですけど。
知名度で今で言うと誰くらいの。
ええー、そんな。
むしろ今を知らんかもしれない。
そうですよ。
何が例えやすいかな。動物で言うと。知名度で言う動物で言うと。
うん、うさぎぐらいかな。
結構、
結構だね。
ダメじゃん。
え、当時他のね、あのアーティスト、みたいな人っていうのは同世代、同期やったら誰が多かんですかね。
あ、そうですね。同期だったら、まあ、あの、一緒にこうライブしてて、うん、まあ、前座みたいな形で、はい、あの、オフコースの小田和正さんとか、
小田和正さんが前座。
前座。あ、そうです。
小田和正が前座。
そうです。はい。とかね、あとユーミンとか、中島みゆきさんとか、
すごい、
あの、本人がそういうお話をしてくれてました。
が、前座？
はい。
嘘やん。
だから、4部曰く、僕のトンボちゃんの前座をやったらみんな売れるんだよ、って言ってました。
伝説が。
わかりました。じゃあ僕ライブで前座をやらせ
て。お前何に対して売れたいんだよ。
はい、エンディングでーす。
いつもと違う。
はい、エンディング曲も、ヨンボさんの曲にしてみました。ヨンボさん、じゃあ、トンボさんな、トンボちゃんなんだね。
はい、
一応ね、曲としてはね。はい、これ、なんていう曲なんですか？
これは、雨の一日って言います。
はい。
はい。
実はですね、これね、僕がさっき何をかけるっていう話をしてた時に、はい、なんとなくふと気に入って、これエンディングにしましょうよって提案して、はい、ごめんなさいね、なんかいつものテンションじゃなくて。
ちょっと不思議な。番組っぽい感じだな。
まあね、でそんなヨンボさんのねライブ情報がありますので、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
はい、ご紹介させていただきます。ライブ名はもうすぐ夏休み、開催日は来月の6月22日金曜日、会場18時、19時開演です。場所は徳島県三好郡東三好町カモ1781カフェパパラギです。このライブイベント香川県でも開催されます。開催日は6月24日日曜日、会場11時、開演12時です。場所は香川県中田戸郡万能町塩入り718-140塩入り温泉にありますふるさと研修館です。チケット代は3500円となっております。徳島の方だけワンドリンクがついております。香川県の方はワンドリンクはありません。お気をつけください。チケットのお問い合わせはセカンドライフプロジェクトまで。 電話番号は 090-433-8-2401。 繰り返します。電話番号は 090-433-8-2401 です。おかけ間違いのないようお気をつけください。開催者の個人携帯ですので、電話の際ヨンボのライブのお問い合わせですと一言おっしゃってください
というライブ情報、はい、ありがとうございます。上手やね、やっぱね、中村よ、
ありがとうございます。
多分これからこういう企画欲しい、もう一度全部まだ
投げる最悪やでね、このライブね、
はい、
まあ僕もね一応行けますから、うん、もしかしたら堀川が見れるチャンスかもしれないね、
香川の方、
香川の方にね一応呼ばれて
るんですけ
ど、徳島はちょっとね時間的に行けないかなって、
そうですか、うん、来てほしいですけどね、
行くぐらいなら行きますはい、じゃあラボコ呼び込みお願いします。
はいはい、この番組ではお便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問、ヨンボファンやご意見ご感想など、メールアドレスは not.in.memory@gmail.com、 notinmemory@gmail.com まで。番組公式ツイッターもあります。 ID は @not_in_memory。 フォロワー募集中です。別に送ってくれなくてもいいんだからね。
もう久々に聞いたそれはい、お疲れさんです。
はい、
はい、本日お送りしましたのは堀川と
松崎と
ロボコと
中村屋です。
ゲストの
岩瀬です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。皆さんさようなら。